懸命に川屋と書いたメールが来ました。トイレの話ですね、
はい、続報
続報、
ここのとこずっとやってる。
まあトイレに関してはでもみんななんかちょっと言いたいことはあるよね。必ず使うからねみんな。
あのさそうだ、うん、気がついたの、写真撮ってくるの忘れちゃった。あの、うん、日本放送のさ、
うん、
男性トイレの個室、
うん、
音っていうボタンあるね。
何階？
6階があるね。
6階あるっけ？
5階はどうだか覚えてないけど6階はあったね。でそして9階はなかったと思うな。
だから全部にあるわけじゃないよね多分ね。
ね、トイレがね各階でちょっとずつモデルが違うのよ、うん、それって更新年度が少し違うから、
あ、そうだね、
その時の最新とか最適なやつを入れてんだと思うんだけど、6階はね確か音ってボタンがあって、その鳴らしたよ、ゴゴゴゴゴって出たよ。
なるほど、
うん、その音を取ってくるのもどうかなと思って結局回してないけど。
トイレの中でスマホをいじったりするのは、うん、あらぬ疑いをかけられる
よ。いやそんなカシャーみたいな音出ちゃうわけじゃない、うん、ああいうなんか良くないなと思って。
でもさ、まあ男性トイレってさ、おおむねのところでその乙姫的なものはないわけじゃない。それをさ、乙姫をさ鳴らすこともちょっと恥ずかしくない逆に。
あ、そう。うん、まあ、そうなの、恥ずかしいかどうかね、うん、判断したことがないな。そもそも音のボタンあんま見ないから。
そうそう。いや、なんか、気にしてんだ。みたいな。
そうなの？
気にするタイプなんだって思われるみたいな。
思われるっていうか石川君思ってるでしょ。
いや思ってるよ。
ダメだよそれ。気にする人はさ、あのいろいろなちょっとお腹緩かったり
さ。いやだからさ、みんなが使うように早くなってほしい、男も。
いやどういうこと？だ、100% 乙姫完備。
そう、みんなが100、みんながみんな乙姫完備されてて、みんながみんな乙姫を使うっていう風になってくれれば使いやすくなる。
ああ、石川くん使うの？
あったら使うかな。
本当？あ、多分6回、多分6回あると思う。
ちょっと久しぶりに使ってみたい気がしてきたもん。なんか
ちょっと行ってみて、今日6回で収録してたのにね。
そう。
まあでも明日も行くでしょ、
うん、
なんか試しに行ってみてよ。
なんかそれで言うとさ、日本放送の中の、まあ、いろんなフロアにさ、各フロアにお手洗いあるんだけどさ、よくトイレに行くフロアとあまり行かないフロアってあるよね。
まあそうだね。石川くんどういう感じ？
あ、でもやっぱりなんだかんだで、ね、制作のフロアがある5階のトイレが一番やっぱ行くし、あー4階と7階をたまに使うのはなぜだ、その2フロアで喫煙所があるからってい
う。ああそっか、なるほどね。あ、稲垣はね7階全く行かないね。
ああ行かないでしょ。
そもそも7階の用事が全然ない、
うん、うんうん、そう、あそこはだから俺も喫煙所がなければあそこのフロアには行かない。
うん、うん、まあそうだね。
あとだからあんまり使わないの、マジ6階、収録スタジオが6階だと会議室なので9階はなぜかあんまり使わないな。
あそう、
うん、
うん、
4階は、まあ、生放送のスタジオがあるからそれも含めて、まあ、喫煙所もあるしっていうところで使うことが多いけど、ああ圧倒的5階だね。5階のトイレにこそ完備してほしいな。
5階、うーん、だから、5階にあるなしをちゃんと覚えてないけど、
でもまあ少なくとも使ってる人はあんまいないよね、落ち着いて
たとしても、まあ、聞かないね、
うん、うん、まあ、そんなですね。川屋のメール、三重県伊勢市、黄色のかけら、私にもトイレには思うところがありますのでメールさせていただきましたと。なんで思うところがあるっていうので。私がトイレに思うところは3点あります。
あ、ヒーローのかけらさん、
うん、狭いトイレなのに、1点目、狭いトイレなのにトイレの扉が内側にしか開かないことです。あー確かにトイレの扉は内側に開くパターンだね。多分それは外で待ってる人もいるから、その外に開いちゃうとぶつかってしまうからっていうことだと思うけども、私は仕事から荷物が多いので、カメラマンだもんなこいつな、荷物が置ける多目的トイレをよく使うんですが、扉が開く内側のスペースが便器の前の立ったところにまで干渉してくる狭いトイレに往生します。あー分かんなくはないなこれな。おそらく通路を歩いてる人、歩いてる外の人に当たらないようにという配慮から内側に開くんだと思いますが、内側開きが非常に不満です。 あ、確かにこれはね言えますね。あ、これ引き戸にできねえのかなとも思うな、うん、
それ横方向のスペースが必要って話だよね。
そうだよね。だからなんかでもさ、ビフォーアフターとか見てるとさ、その匠たちがそういうのうまいことやるじゃん、なんか横の開くスペースをうまいことなんかとするとかさ。
あのトイレの面積、その建物 の、うん、その通路とかさ、うん、そこの取れ次第みたいなとこあるけど、
うん、
なんかそもそもジェミニによれば、
うん、
トイレのドアが内側に開くのは主に通路の安全性、
うん、まあそうだよね、
ってことだよね、うん、そりゃそうだよね。ドア開けたら、
う
ん、
そうそう、
あの小便器の人たちの背中へ
ね、
どつくみたいな感じになっちゃうわけだから、うん、うん、だけどね、どこだっけな、あるよ、その引き戸じゃなくてね、あの不思議な新幹線とかでさ、
うん、
誰でもトイレって、
はいはいはいはい、
その車両の角にあって、
うん、
扇形の
分かる
敷地になってるとこあるじゃん。
なんか角に扇形っていうか、なんていうの、まあ円に近い形のこう
あれだよね。その弧を描くように
ドアのところは円に近い形
で、ドアの導線が流線形、うん、流線じゃないんだけど、
うん、
あの曲がってるっていうか、
うん、
あのレイアウトのトイレ結構観光地にあるよ。
あれはそうだね。
あのね、覚えてる限りだけど、確か、ね、成田山新勝寺のトイレにああいうのがあった。あのこう、あの何、半円形
に、半円形にして、うんうん、
その扇形方向にドアが開くみたいな。
あれをだから自動でなくてもいいから、うまいこと応用できないかって話だよね。
うん、そこはその新勝寺は手動だった気がするんだけど、
新幹線は自動というかあれだよね、電動だよね、
まあ、そう、誰でも、ね、
それはちょっとでも、うん、
だから結局敷地が必要だっていうことではあるよね。
まあだから日本人はというか、日本の住居とかそのオフィスとかはトイレの面積やっぱ狭いんだよね多分、うん、まあトイレにいっぱい面積取ってもしょうがねえって思うか。
まあそうじゃない、やっぱ経済効率とかさ、考えてもやっぱ
スペースのこと考えると、
そんなにスペース取んないでしょってなっちゃうね、うん。
物を思うところの2点目、洋式トイレの便座と便器の隙間。私の時だけかもしれませんが、竿を手で下に向けてない気を抜いて用を足してると、たまに便座と便器の間の隙間に尿が入っていきまして、これちょっとわかるな、全部便器外に漏れていて、ズボンを上げた時に尿でずぶ濡れになったズボンを履いてしまいびっくりすることがありますと。はいはい、だから便座とさ、こう便座が便器の上でこう閉まってるわけじゃん。
あ、その便器が一番下 で、
うん、
で便座を下ろしました、
下ろしました、
で座って
用を足せる、おしっこをします、
で座ってね、
で座って
用を足すよね。
でここのさ、そのなんつうの、おちんちんの向き次第なんだけど、ここのなんつうの、便座と便器の隙間のところに、
あ、分かった分かった、
このシャーっていっちゃって、このヒーローのかけの場合は多分足元に脱いで脱いでるズボンに今まで正面がいっちゃうと。
なるほど。
はいはい、
そうだね、その、うん、便座のさ、
うん、
便座を下ろして時に、
う
ん、その便座が便器と当たる場所でさ、ちょっとなんか4本足か6本足ぐらいのちょっとラバーがちょっと、
うん、あ、なんかついてんだよね、
あのラバーかパッキンみたいなものになってて、
そう、多分便座が直接この、うん、
前面ぴったりあたりじゃなくて、
うん、
あの隙間ができちゃってる
って、ね、そう、
なるほど、すのこっていうか下駄みたいになってるから、その間が存在して、
う
ん、そこにおしっこ漏らしちゃうってこと、
おしっこが漏らしちゃうというか、
そこ行っちゃう
ってこと、行っちゃうってことだよ、
うん、
それはね、たまにある、俺も
あそれあっていう、なんつうの、あの状況は分かったけど、
なんかまあ言う通り気抜いてる時だよね、なんかチンチンが変な方向に向いたままボーっと正面してたら、あれなんか足元が冷たくなってきたと思ったら、うわやべ便器の外に出ちゃってんじゃんって時はある。
まあそうだね、座っておしっこは気をつけないといけないってやつだね、う
ん
う
ん。便座のチンチンが向く部分のところは便器を覆いかぶさるような構造のものがあればいいなと常日頃思っていますと。
あ、
なるほどな、これは男にしか分からない悩みですよこれは。
あの、うん、出先とかって話ね、
うん、
これ自宅のじゃないよね多分ね、 話としてね。
え、家でもあるよ俺
家ならさ、なんかホームセンター行って造作しろよ。せっかくだからなんかシリコーンとか買ってきてさ
でもさ、あれをあえて密閉しないのはさ、まあもしかしたらそのなんつうの、密閉しちゃうと、なんかその何、お金がかかるのかもしれないけど、あれは多分あえて密閉しないことに意味があるんだろうねきっと。
石川くん家のトイレはどうなんだろうなと思うのは、うん、それはあの稲垣の、
うん、
家のトイレがリニューアルされたことで、
うん、
初めて分かった、あ、最新はこうなってんだって話は、
うん、
便座が、
うん、
便座を下ろしてそこに座ります。
座ります。
そうすると便座側にセンサーがついてて、
うん、
座りましたが分かる状態になるのをどうやってるかっていうと、
うん、
うちの新しくなったやつは座るとちょっとクイッと下がるっていう感じだな。
うんうん、
分かる。その隙間が柔らかくあるから、
うん、
座ったがその物理的にちょっと便座が押し下がるっていう、はいはいはい、
それをで感知してるってこと。
そこで感知したことによって、
うん、
ノズル自動洗浄しなきゃとか、
はいはいはい、
便座をあったかくしなきゃみたいなセンサーが働き始める。
なるほどね。
っていう働きがあるとなると便座を密閉状態にできないっていうことなんだなって思った。
ああ、なるほどね。でも今のテクノロジーならばなんか分かんないけども、その仮に柔らかいゴムみたいなもので便座を密閉したとして、多分それでも重さでちょっとへこむから感知できるんじゃないかな。
あ、そこのちょっと柔らかくエラストマーみたいなぐにゃっとしとくっていうのも、またそれはメンテナンス値段かかりそう。
多分一番は衛生面じゃない、密閉しない。
まあそうだろうね。あの、閉めといたら密閉して、そこはなんか 2,3 日そのまましたらうっかりカビ出ちゃうことがあり得るしね。素通り、空気が素通りできるようにしとく、
うん、乾燥させることが大事なように気がするよね。
そこにセンサーをつけちゃいけないのかもしれない。
3点目、和式トイレについて。最近は和式で用を足すことも少なくなりましたが、たまに和式でするときに思うこと、それは便器の長さが足りないのと、あ、なんかちょっとわかんな、金隠しが低すぎるということです。
はあ、
はあ、幼少の頃は体が小さかったせいで何とも思わなかったんですが、大人になり和式スタイルで用を足そうとするとうんこの透過地点が分かりにくく、便器の後ろの方に誤爆しないか気が気じゃないんですと。あー、なんかちょっと分かるわ。
そのヒーローのかけらさんは、
うん、
結構ガタイいい感じなのかね。
だったっけなー。また私は太ももは太いせいか、しゃがんだ時に人よりも竿とアナルの位置が高いせいか、竿を下に向けていないと金隠しを超えておしっこが前に全部漏れてしまうんですと。
どういうことだ。
だから前のさ、こう山になってるとかあるじゃん、和式のトイレの。
あ、しゃがんだ状態になった時に、
うん、
しゃがんだ位置のケツの位置が高いんだ。
高くから
低くできない、あの焼き座りみたいな風になって、ちょっと高くなっちゃうってこと。
そうそうそうそう。
あ、それは太ももが太いとそうなる。
どうなるか、ね、
あとは膝から下が長いのかもしれない、
ね、そうね、
そっちの問題の可能性、ね、うん、なんか足が長いとそうなりうるんじゃない。日本人そんな体勢体型ですね。
いや、だから、まあ、和式トイレってさ、もう分かんない、メーカーはさ、まあ、なかなか別にリニューアルとかしないじゃん、もう多分ニーズも少ないだろうから。それ考えるとさ、今ある和式トイレってやっぱさ、昔の人の体格で作られてるもんね絶対。
あ、そうだろうね。
ああ、
うん、
金隠しがあと30センチ高くて、便器の縦幅も30センチ長ければ安心して和式で用を足せるんですが、石川さんはどう思いますかと。あ、でも確かにそのまあ大体がさ、和式トイレを毎日使わなくなっちゃってるから、そのうんこをどこにするかっていう、その投下地点、こいつ言うところの投下地点がこう昔はそんなこと考えねえでもできてたのに、今めったに使わないから、それで分かってないのかもしれないね、体が。
そうね。いや、和式トイレどこにあるかなって探しても、頭の中で探しても探しても見当たらないな。
もう俺はだから前も話した、もう NHK しかないよ。 NHK 以外だったら本当旅先で突発的にうんこしたくなった時に入った公衆トイレとか、 そのレベルしか和式トイレ見やもうないよ。
あ、まあそうだろうね、
うん、
あのここ和式だったんだろうなっていうトイレの、
うん、
その和式トイレの上に、
あ、強引
に洋式の便座があってでそこに腰掛けられるようになってて、ところがさ、それが水洗じゃなくて、あのいわゆるボットン形式だったってい
う、はいはいはい、
トイレを割と最近経験したわ。静岡県内のガソリンスタンド。
しかもさ、だいたいその手の形式のやつってさ、うん、あの地面に和式トイレがあるんじゃなくて一段上がったところにあるんだよね。
そうそうそう、ワンステップ上がるんだよね
あれなんで一段上げてんのか分かんないけど、
20センチ25センチぐらいね、うん、ワンステップ上がるよね。
あ、上げてあるんだよね。
うちのその稲垣が生まれてから、
うん、
育った江東区の家はそうだったよ、うん、あのワンステップ上がるとこだった
あれ何のためのワンステップなんかねなんかもしかしたらタンクの問題だったりするのかな、下の。
あ、そうか、配管のっ
ていうこと。
それはあんじゃない。
いやー、俺なんか今稲垣話してる間にその和式の上に用紙を乗っけるタイプを最近ここ半年ぐらいでどっかで見た気がするんだよなってのを思い出せないんだよな。
稲垣は2ヶ月ぐらい前に静岡県内のトイレでガソリンスタンドのトイレで拝見した。
まあでも和式、あとあれか、あの地方の公衆便所、いわゆる公衆便所にもあるし、あと東京はあんまないけど地方の飲み屋さん結構あるよね、まだ。あ、そうだ、式トイレの場合、うん、
はい、まあ、石川君はほら全国でさ、うん、あの適当に出かけてるからさ、
うん、
あのそれなりのトイレ事情も分かりそうなもんだけど、うん、まあ、稲垣はほぼ東京にしかいないから、
うん、
どうなの、分からんな、どこにあるんだろう。
いや、それで言うと俺はだから一応ね、週に1回 NHK に行くことによって和式トイレと密接なまだ関係が築けてるのは幸せなことかもしれないね。
あのね記憶の限りね、
うん、
これ最近の話で結構昔の話で、
うん、
有楽町のビッグカメラのトイレがね、
うん、
西川くん分かるかな、入るとおおむ、
うん、
ね月当たりに個室が 2個あって、
うんうんうん、
その2個のうち片っぽ洋式片っぽ和式みたいな時代があったんだよ。
今はもちろん違うよね、
全部洋式になっちゃったんだけど、うん、これね2000年頃ぐらいまで、ね、うん、そんな感じだった気がする。90年代はね片っぽ和式だった。だから和式だけ空いてて、いや和式さすがにちょっと厳しいかな、荷物いっぱいあるしなんて言って、うん、他の階を探すっていうことをやった覚えがある
な。だからそごうとかの名残だろうね。そごうの名残だろうね。もともとそごうだったから、
うん、昔からあるデパートだろうね、うん、和式だったろうね。
PS 話は変わって、私の K スポーツ事情について。 K スポーツというのはうんこを漏れそうになるのを我慢するっていうことね。20代ぐらいからだと思うんですが、便意を催したと感じた時点でもううんこがもう穴から顔を出そうという限界の状態が来るんです。もう便意を催した時点で限界になると。なので、うん、仕事に行く朝など排便がなかったらすごく気を使います。皆さんは便意はどのあたりできますか。あ、そのうんこがまだどこにあるうち時に便意が来るかか、なので、
あ、体の中
の、体の中のどこら辺にいる時に、もうだからこいつはもう肛門から顔を出そうかぐらいで便意が来ると。
そっか、その、うん、ギリギリでようやく来るから、その手前にセンサーが、
うん、働いてないんだ
よ。働いてない、まあないっていうこと
だな、
うん、なるほど。
なので私がトイレに行くときは緊急時が多いので、石川さんが言ってた通り個室の中に何人待っているかとかの表示がいると思っている一人ですと。個室に入った瞬間から時間のカウントが始まるシステムがトイレの中にあってもいいと思いますと。あー、なるほど、うん、もう一人何分で出てくださいねっていうような脅迫だよね。仕事で、あ、こいつがカメラマンだったりするから、仕事で修学旅行など、長時間バスに乗る時、ね、などは気が気ではありません。
あ、そっか、帯同するんだね、
う
ん、
そうそうそ
う、
でもそれ言うとさ、なんかその一時期ちょっと夜行バスにはまってた時期あったじゃん。
あ、バスでさすがに腰痛いからやめようかみたいな言ってたね、
うん、もしバスの中にトイレなかったらどうしようって不安はいつもある。
うん、
あと地方に行くとさ、嬉しいのはさ、地方の電車ってさ、トイレついてること多いじゃない。
それこの間四国に旅行した時にトイレが その車両の中にもついてるけど、
うん、
トイレ休憩する駅があるみたいな
話してたね。いや、あのトイレがある車両関東でも導入してほしいんだけど、東京山手線とかでも
山手線で
山手線はでもあれか、まあ駅が近いからまあいいか。
あでもさ、東海道線あのだから湘南新宿ラインのあの車両とか、
あの車両とかあるね、
常磐線とか、
うん、
あるね。中央線はどうなんだろう。
中央線ないよね。
中央線もあの八王子とか高尾行きみたいな車両はあんまなくて、うん、でその先の、
うん、
どこだ、甲府とか小淵沢行きみたいなやつにはあるんじゃない、
うん、
あうん、まああると思うけどな、
うん、これは分かるわ。ちょっと乗り物のだから新幹線って一番安心なんだよね、トイレあるから。
あまあそれで新幹線移動を選ぶみたいなことあるんじゃない、ひょっとしたら、うん、そのさ下で行けんのにさ、熱海とかさ、
うん、
湘南新宿ラインでも行きますよ、だけど、
うん、
新幹線だと
トイレが
急にお腹壊しちゃったの時でもちょっとある。
しかもトイレいくつもあるしね、新幹線
だとさ。そうだね、2両に、
うん、
あの 1個なんか 数個室あるよね、
うんうん、トイレできるタイミングでとりあえず決まるので、すぐにアナルが痛くなりボラギノール必須アイテムになってます。あだからもう予防的にトイレはあのそんなに便意がなくてもとりあえず行っとこうというところでやると、
うんうん、
またバス移動は高速道路なので事故渋滞が起きると何時間も閉じ込められることになり大変なことになります。わ、
うん、
かるわ、これ怖いわ。以前事故渋滞で4時間バスの中に閉じ込められたことがありましたし、昨今交通費の高騰により三重から東京まで9時間くらいバス移動などもあったり、まあ、仕事での移動か、その間のトイレ休憩は2時間おきなんですが、すごくしんどいです。わかるわ、トイレは俺のタイミングで行かせてくれっていうのあるよね。
トイレこそわがままでありたいよね。
そうそう、
うん、いやそれはわかるわ。
こう、
うん、
みんななんつったら一応トイレ休憩だから行くけど出ないわ、違うんだわタイミングがっていうのはあるよね。私が考え抜いた末の対策は、バスの長距離移動中は、あでもこれ確実だな、紙おむつを履くというところに行き着きましたと。
ほう、
あ
実際やってらっしゃるのかね。
うんだね。でもなんかこの前ちょうどさ、なんか B 祭って話題の最先端を言ってるのかなと思ったのが、ミヤネ屋でもトイレのことやってたのよ。
ミヤネ屋が時代の最先端かどうかっていう話はまあちょっとあ
るんじゃない。いやでだから B 祭の方が先行ってっからさ。
いやいやいや、それもう先も後もないんですよ。別にユニバーサルなオールタイムな話題なんじゃない。
なんか横浜アリーナが閉園後に付近の施設のトイレを使うのをやめてくださいってお客さんにアナウンスしたんだって。
ああ、うん、
終演後に、
うん
うん、で、
うん、
したらその横浜アリーナに行ったことある人が、それ言ったって横浜アリーナの方が終演後にトイレを閉めてるじゃないかと。
ああ、なるほど。
なのに他の施設のトイレは使わないでくれ、おかしいんじゃないかみたいなことを言ってるみたいなのがあって、
なるほど、
まあ、確かにそれはおかしいよなって。で結局横浜アリーナ側が、あの終演後こちらもお手洗いを開けるようにしますので、なるべく周辺の施設のは使わないでくださいねみたいな感じでアナウンスしてたんだけど、宮根さんと元阪神の赤星さんがコメンテーターだったんだけど、
うん、
いやそんなこと言われても我慢できんもん我慢できんですよねっていう話をしてて、漏らすよりはいいだろうと。いやその通りだよ。いやなんか誰だっけ、誰かがおっしゃってたんだけど、そのね、子供がもう我慢できないんですと、うんちを。だから申し訳ないんですけど順番譲ってくれませんかみたいなことを言う人がいるんだけど、うんこを漏らすのに男も大人も子供ねえと。いやその通りだなっていうのは思うんですよね、うん、これに関してはもううんこに関してはもう なんつうのもうさ、大人だろうが子供だろうが同じぐらい切羽詰まってんだから子供だから譲るみたいなことはないし、むしろ大人が漏らした方が悲惨なことが起きる。
うーん、まあまあまあそうな。 いや子供でも悲惨だけどな。
悲惨だけど子供だったらまださ、うん、まあ子供だからねって住むところもあるじゃない。だけど大人が漏らすとさ、いろんな子供以上に失うものが多い気がする。
いやでもさ、小学生ぐらいでも本当にかわいそうっていうか気の毒だと思うわ、うん、だってさそのままさ、
うん、
あれでしょ、何十年経っても同窓会であの時うんこ漏らしたよなとか言われるやつでしょ、
うんうん、
それ大事故を超えてるじゃんなって思うと、
うん、
やっぱりあのお子さん先行っていいよって、あの大人汚れてもいいよってっていう気持ちになるかな。気持ちに
稲垣絶対言えないよ。自分がボールセーの時そんなことは言えないよ絶対。
いやわがままでいいんだけどさ、このヒーローのかけらさ
ん
の関連でさ、
う
ん、もうせっかくだから言っとくんだけどさ、
うん、
まあ、稲垣もお腹緩かった、
うん、
緩かったっていうか緩い時はまあみんな緩いわけなんだけど、
うん、
比較的あのね全然ね、便秘気味の時と緩くて下痢気味の時が交互に来るみたいな感じだったわけ、
うんうん、
でこれが、まあ、これ年だからっていうのもあるのかもしれないけど、2年前に、
うん、
大腸ポリープを取るっていうことがあったわけ、
うんうんうん、
全部悪性にはなってないというとこで、まあ、そこであの大腸のお医者さんにね、うん、こういう風にしたらとかいろいろ、まあ、なんか周辺の指導みたいなとかさ、
うん、
ちょっとマニュアルっていうと変だけどさ、
うん、
案内の
こう
印刷物もらったりとかしながら、うん、もうこの2年ぐらい過ごしてんだけど、あのねそれまでとこの使用前使用後って言うと変なんだけど、
うん、
腸が全然変わったの。
ああなるほど。
でね、
うん、
安定するようになったの。極端に便秘したり、
うん、
極端にお腹壊して緩くなったりとか、
うん、
っていうことがほぼほぼ
なくなった。安定するようになったんだ、その便の硬さって言ったらいいんだけど、
うん、そう硬さ柔らかさみたいなの、
うん
うん、それのためのお薬もらって飲んでる人もいらっしゃると思うけども、
うん、
ね食事も多少気をつけるようになったっていう部分はあるんだけど、
うん、
な1週間週に 2,3 回のどっかの食事で必ず玄米食べるとか、で玄米もあの自力で自分で炊いて 100% 玄米の時もあるし、
うん、
雑穀になっちゃう時もあるし、
うん、
でそういうのを挟みながら、あでパンも食べるし麺も食べるんだけど、うん、それをすることでだと思うんだけどね、腸 の働きがもう変わっちゃった感じなんだよね。だから弱い52歳にして、
うん、
急に違う腸を手に入れちゃったみたいな感じになってて、
うん、
っていうことがあってね、だから年取っても体質が変わることはあるから、
うん、
今そのずっと落ち込まなくてもっていうこともあるし、まあ、それが手術きっかけで急に変わったかもしれないけど、
うん、
いや苦しい時はちゃんとお医者さん頼った方がいいと思うし、
うん、
自分の性質がね、これヒーローのかけらさんはお分かりになってて、なんだっけ3時間だっけ3時間に1遍ぐらいトイレ休憩がないと困るし、
うん、
それでも困る時あるみたいなことがあるんだろうけど、そのおむつ以外のね対策も、
うん、
いやまあ仕事柄ね大変だと思うけど、ちょっとお医者さんと本当に相談してみて、
まあそれもあるよね、
行った方がいいかなぐらい、あの熱烈に書いてくださってるから、うん、あのぜひ行った方がいいなってちょっと思っちゃった。
いやでもそのね、さっき話したミヤネ屋でも、
うん、
その街頭の人にトイレで困ったことありますかみたいなことを聞いてたんだけど、やっぱり女性の方でもうライブとかだったらおむつ履いてきますっていう人いた。
ああ、
うん、
それはあるみたいな。うん、誰だか俺もラジオでこれ聞いたんだけど、
うん、
どなたかタレントさんが、
うん、
紙おむつを履いてみようかって練習し始めたっていうことをフリートークしてたなって、だからもうすっかり忘れちゃったんだけど2、3年前、うん、で、それはなんか介護目的で、紙おむつをそのなんか介護なら親御さんとかね、
うん、
に履かせるっていうわけだから、履いたらどうなるっていうのを自分でも分かっておかなきゃいけないだろうっていうトークだった気がするんだけど、だから、まあ、よくできてるっていう話もあったとは思うんだけど、いろいろ試すことはもちろん、まあ、それもさることながら、
うん、
困ってる人はもうほんとぜひお医者さん行った方がいいと思ってて、うん、なんか対策があると思うんだよなと思って、あのヒーローのかけらさんのメールですごいそう思って、あの困ってる人は他にもいっぱいいるだろうけど、あのご自身もねちょっと、ね、憂鬱だと思うけどぜひ行ってほしいかなと思っちゃった。
まあでも紙おむつを履くはこれ対策としては正しいと思うな。
まあ一つの回、
ああ一つの回だよね。
だよね、うん、
まあいうことでございまして、引き続きトイレにまつわるあれこれ懸命に川屋と書いて bi4@bside.jp まで送ってきてちょうだいと。エンディング、もまもまメール来てます。僕は B 祭から一切離れることのないリスナーなので、 この前石川さんが話していたディズニーシーに一緒に行った女の子のことももちろん覚えてましたと。
ああ、
石川さんが当時可愛くてしょうがないと自分の娘のようにすずさんのことを思っていたため、私個人としては勝手に石川さんこの子の母親と結婚とかしないかなと思ってましたと。
母親と結婚、
うん、シングルマザーではあったんだよな、その話はしたんだっけな、だから結婚しちゃう再婚してもいいのになと思ったんだろうな、きっと
おまままさんはそこも覚えてたから、
だから
そういう文面
だ、はいはいはい、
なるほど、
あ、うん、いやでもさ急に中学生の父親になるってハードル高すぎない
だろうな、いや大変だと思う、いや それを経験されてる方がひょっとしたら
リスナー、いやリスナーがいると思うよ、一人ぐらいいてもおかしくないと思うけど、
うん、
なんか俺はちょっとなんかさ、なんか受け止められないかもしれないし、それこそさっきの話じゃないけどあれっしょスラムダンクとかわかんないじゃん、もう
スラムダンクはわからない
わかんないわけでしょ、
その30歳下の子はわからないだろうね、
急にさその子の父親になるってさなかなかよね
いやそうだとしたら、
うん、
でね、このその石川君の話聞いててさ、やっと、うん、さっきの、
うん、
あの2部の、うん、あの乃木坂の話とかも聞いててさ、ちょっと思ったんだけどさ、本当に20代前半の言葉と結婚したじゃないかなってちょっと思ったりするよ
俺、
うん、石川くんが、
なんか俺はもうさ、その なんつーの、20代の女と結婚してみたいな弱いことはもう絶対言うまいと思って生きてるんだけど、
いやあのね、うん、その20代だからっていうことじゃなくて、うん、あのね距離が近い感じするんだよな、なんつーの
感性みたいなこと、
感性も近い気がするね、だから石川くんが20代って話もあるんだけど
あそうね、幼いっていうね、
それがだから
大人になりきれてない
この2020年代に入ってね、
うん、
あの30代40代の人と話合わないんじゃないかなっていう
気がしてる、あなる逆にね、
うん、だから20代の人と話が合いますとか、
あ、
うん、いう感じかなって勝手に思ってる、
いやでもさ、
あだから結婚じゃなくても共同生活をしちゃいそうな雰囲気、
ああなるほどね、
うん、だからまあ世が世ならかどうか分かんないけど養子に取ったりとか、
ああなるほどね
そういうことあんじゃねえのってちょっと思っちゃう、
いやでもさ、なんかそのやっぱ井上さんとかさ、井上凪さんとか見てるとさ、やっぱもうなんていうの、その全然さ価値観が違う生き物なのよ、ニコニコ動画が当たり前にあったりとかさ、
あなるほど
その子供の頃からスマホだったりとかさ、
音楽といえばボカロみたいな、
ボカロみたいなのがさ、なんかそういうことなんかうっすら話を合わせる感じ、ギリギリこのあニコ動の話だったら分かるみたいなところだけだな、なんか
でもさ、うん、合わせていくっていうその、うん、なんていうかセンスもさ、
うん、
使わないのが普通じゃない、普通っていうか、まあ、使わない方が多いわけじゃない、その、うん、通り一遍来ちゃっててさ、うん、だからそう考えるとその合わせるっていうさ、アンテナを寄せてくっていうセンスがさ、
うん、
なんかそっちにもうだから20代と共同生活しそうっていう方向な感じに感じちゃってるんだ、
でもあれじゃない、共同生活してもさ20代のやつはあれでしょ、ずっとスマホでニコ動見てんのとかしてるわけでしょ、
まあそうだね、あの大概の連絡をあの同じ部屋にいるにもかかわらず LINE
してくる
ってことでしょ、
ここはさ俺もさトータルさん世代だからさ、それで許せないよね
いやでもさ、いや、はい、まあひょっとしたらかもしれないけどさ、うん、なんかちょっと野球一緒に見に行ったりとかさ、
あ
そういう温度の子が急に現れたりしてい
やないよ、いなきそんなことはないよもうさ、もうあれだもん、日本のワールドカップ優勝の方が現実的だもん俺が20代の子と結婚すると
そ, うだよ、ね、それの方が先に起こるよ、
先に起こる、
日本が優勝する
っていう
確率が高い
頑張れ日本、森保ジャパン森保さん、ぜひ次もやってください監督
まあそうだ
ね、ということでお知らせとしてはですね、なんかあったっけな、まあ、トータルさんのライブがありますよということと、あとは、大竹しのぶさんがですね、大阪、東京、長野、八ヶ岳ですね、長野はでライブをやります
の、八ヶ岳音楽堂
かな、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつ なんかすげえいいとこらしいね、なんかね。
うん、あの、うん、森山良子さんが定期的にねライブしあのやってて、あのもうとにかく音響がいいと。
でしかもなんか宿泊もできるとこなんだよね。
あ、そうそうそうそう。
まあちょっとビーサルリスナーでそういう感じの人あんまりいないかもしれないですけど。
いや一度それ大人のねコンサート、大人の楽しみなんかあっていいんじゃない？
まあそれで言うと、あと忍さんのライブはですね、まあ、ブルーノート東京だったりとか、ビルボードライブみたいなところだったりするんで、まあ、そういうのもなんかなんつう普通のライブとはちょっと違う感じなので、もしよろしければといったところでございます。あとは乃木坂46が、7月22日だったっけな、ぜひに及ばずというですね、ニューシングルが出て、井上さんはですね、あの大河ドラマにも出まして、ついにこの前ですねビジュアルも公開になったというところでございます。なんかねあれなんですよね、トイストーリーにも出るんですよ井上さん。
あ、そんなこと
ですか。声優、
あの、
うん、
ラジオで言ってたね。
そうそうそうそう、
一生懸命聞いたわけじゃないよ、
うん、
あのこれ仕事のなんかね、なんか耳入ってきちゃっただけなの。
ああ、わかるわかる、そういうのあるよね。
トイストーリーって皆さん知ってますかみたいなトークしてたっけ、
うん、
なんかそんなだった気がする、
ね、いやなんかちょっとオールナイト始まってからちょっとそうやって露出も増えてきて嬉しいなというところで、うん、なんかそれが多分あの今の井上さんにとってはこう人としての幅が広がるところだと思うので、
うん、
ぜひよろしければ、いろいろですね乃木坂46もチェックしていただければというところでございます。そうですね、あとはあれですね、松村さゆりさんの動向にも
さっきささよりんごのことでちょっと思ったことがあってさ、うん、その CM 中であと1分で CM 開けるのに、
う
ん、石川君に質問してきたみたいな
く
だりあったでしょ。
そうそうそう、うん、
なんで作家になったんですかみたいな、
うん、
あれってさ、
うん、
いつもそう思ってるからそのタイミングで質問してくるよね。
あ、
そんなことを常々考えてて、
う
ん、この人なんで
そう
なった
のか、ね、
人を見るときに それ、うん、その質問をこうくっつけていつも見てて、
うん、
でも喋る機会ないな、だから質問できないな、あ、まあ、うんうん、次会った時でいいかっていうことを、あ、今時間あるんだったら聞いてみようかなって思うぐらいにの、
うん、
その好奇心っていうか、
好奇心が旺盛なのかもしれないね。
なんていうか感度の高さ、あと吸収力の、吸収したいと思うから聞くんだよね。
いや、
そこの高さすげえなと思っちゃった。
だからまあ言ってしまえば地頭だよねやっぱりね。
まあそうだね、そこに感性が、
感性が鋭いというか、うん、
で聞いたら多分それそのまま覚えて吸収してっちゃうよね、
うん、
その 100% 参考にしてるとかじゃなくて、
うん、
なんとか情報として頭に入る
っていう、うんうんうん、人の経験をちょっとなんつうのこう話を聞くことによってなんと例の一つとして頭にインプットされるのかもしれないし、
うん、そうだね、あとなんか落ち着いて聞くチャンスも正直テレビではほぼないんじゃないかな、
うん、
だって現場その収録の現場に来ない構成作家さんとかもいるわけ
ですよ、うん、
会議だけの人とかも、
うん、
テレビはね、とするとあ今聞けるから聞いちゃおうっていうさ、
うん、
うん、そのなんていうかあの懐に入ってくる感じもすごいね、
うん、ただ言っとくぞさゆりんご1分だから今聞けるからじゃないぞ、1分しかないんだぞ
一言で答えてほしかったんじゃない
でも俺あれだ、あの時なんて答えたんだっけな、うん、まあこう話せば長くなっちゃうのは もちろんそうじゃん、稲垣だってなんでディレクターだったんですかって聞かれたら、
う
ん、まあ下手したら30分1時間ぐらいの話になっちゃう、
まあ、そう
だから俺はその時答えたのはこれも B 社で話したっけな、小学校の時の担任の先生が、日記を書くとイラストで返事をくれてたからそれで文章を書くのが好きになったからです以上って答えて、そうなんですかっつって、
それなんかちょっといい話だね。
そうそうそうそう
そ
う、
それサイリングをなんかしっかり覚えてんじゃないですか。
分かんない。
なんかいい話だねそれ。
いや、あのもともとちゃんなちゃんのオナイトでみたいなことを言ってもこの子多分別にそこまでラジオ詳しくないから分かんないなと思って。
いやいやそんなに扱いしなくてもまあでも1分だからね。
そうそうそう、
うん、
まあ、じゃあもう本質を話すしかないと思ってということでございまして、本日はこの辺で、石川本間とブルーンはおやすみでした。したっけ、また。